ヨハネの福音書の2章の1節をお開きください。1章においてヨハネは証言者を立ててイエス様が神の子キリストであることを証明しました。まず彼自身が証言者でした。彼は直接イエス様の神としての栄光を見た人でした。キリストは誠の神でした。この方によって全てのものが作られました。この方に命がありました。この命は人の光でした。この方は恵みと誠に満ちておられました。次にヨハネはバプテスマのヨハネを証言者に立てました。彼は救い主が来られる前に神から使わされた先駆者でした。そしてイエス様を見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊、そのように証言しました。また最初の弟子アンデレの証言はイエス様はキリストであるということでした。そしてピリッポの証言は旧約聖書の預言者たちが預言した方、メシアであると証言しました。さらにナタナエルは神の子、イスラエルの王と証言しました。しかし多くの場合、言葉だけの証言では人はなかなか信じようとしない弱さがあります。そこで聖書はイエス様の行われた奇跡によってイエス様が神の子であることを証明しています。イエス様はさまざまな病気にかかっている多くの人々を癒しました。多くの悪霊を追い出されました。イエス様はその数々の奇跡、多くの奇跡をなさり、ヨハネはそれを見たわけです。そのたくさんの奇跡の中から7つの奇跡を選んでイエス様が神の子であることをこの福音書において証明しています。今日の箇所でヨハネはイエス様が行われた最初の奇跡を紹介しています。イエス様が行われた最初の奇跡とはどのような奇跡だったんでしょうか。一緒に見ていきたいと思います。2章の1節をご覧ください。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなったとき、母がイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。さてそこにはユダヤ人の清めのしきたりによってそれぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで行った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。10節一緒に朗読します。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。今朝はここまで一緒に学んでいきたいと思います。去る日曜日はバレンタインランチで楽しい食事と交わりの時を持つことができました。まあ、参加した皆さんにカップルでご夫婦でどのようにお二人は出会ったんですかっていうことを、まああまり聞きたくなかったんですけど、もうみんな話したいっていうから、もういろいろと話をして、まあ実際楽しかったわけですけどね、それぞれいろいろと出会いの話をしてとても盛り上がって楽しい時間を過ごすことができました。まあ皆さんの話があまりにも楽しくて盛り上がって、私と妻の出会いをお話しする機会がもう全くなかったんですね。まあ、それぐらい話が盛り上がったわけですけど、 まあ、私と妻は来月で実を言うと、結婚30年になります。本当に神様の祝福によってたくさんの祝福幸せをいただいた幸せな結婚生活を送っています。まあ、出会いは私が21歳でした。彼女が19歳でした。まあ、今でも十分若いんですけど、振り返ってみると随分若かったなと思わされます。で、付き合って、まあ、3年間付き合ったわけですけど、まあ、結婚のために具体的に祈っているとき、先ほど読みましたこの2章の2節の言葉が目に留まったんですね。イエス様も婚礼に招かれたと書かれています。そうだ、自分たちの結婚生活にも、そして結婚式にもイエス様を招こう、最初からイエス様を招こう、そのように決めて、そしていつがいいか祈っていると、ちょうど夏場だったわけですけど、来年の春ぐらいできるといいなという思いがありました。で、するとたまたま、そこで祈っていると、不思議なことが、たまたまではないですね、神様が働いてくださって不思議なことが起こるわけです。まあ、私はその当時は学生をしながら仕事をしてまして、収入がなんと倍に増えて、経済力がついて、実際的に結婚できるような状況になりました。でも時期のために祈ってて、先ほど言ったように春先と思ってたわけですけど、親は、まあ、どこの親でもそうですけど、もうちょっと待ったら、先延ばし先延ばしにするわけで、でもその時になんか地元の新聞社の企画で、来年結婚する予定の人たちのためにこの何か検証をしましょうということで、プレゼントが北海道の多田旅行っていうの一等賞だったんですね。で、それをまあ応募したところ、なんとその一等賞が当たって新聞にも載ってしまったんです。大城勝と、彼女の旧姓宮平でしょ、宮平恵子一等賞ということで、無料のこの旅行券で、でその期日がなんとこの来年の3月までということだったんです。で、親はお前たちはクリスチャンなんだから婚前旅行しないだろう、もうしょうがないから、もう先延ばしないで3月にしなさいということで、願ってた3月に式を持つことができて、そして無料のハネムーン旅行を北海道で過ごすことができました。まあ、嘘のような本当の話なんですね。神様の祝福でした。ところが旅行から帰ってくると、まあ問題が待ってて、結婚式で挨拶してくれた叔父が急にこのがんが発覚し、まあ余命数ヶ月と宣告されて入院したと聞いたんですね。で、早速家内と訪ねて福音を語ったところ、その叔父もイエス・キリストを信じました。で、私は結婚式にイエス様を招いたわけですけど、イエス様は叔父のもとにも来てくださいました。本当に感謝でした。さて、ここでイエス様の最初の奇跡の記事を読んだわけですけど、それは結婚式で行われたんですね。たくさんの奇跡を神様はなさったわけですけど、その初めの奇跡がなんと結婚式であったという。結婚は人が作ったものではありません。天地の初めから神によって作られたもの、神が制定したもの、それが結婚なんです。結婚の目的は人間の、私たちの幸福のためでした。神はですから結婚生活において私たちが幸せに過ごすことを願っておられます。これが神の願いです。最初から神がそのように作られた祝福なんです。しかし実際の生活においてはいろいろな問題が起こります。ここでも若いカップルが突然窮地に追い込まれたわけですよね。しかもその問題っていうのが、もう結婚式の喜びの最中に起こったわけです。しかし神に感謝ですね。問題は私たちが神の恵みを体験する時なんです。問題は私たちが神の力を体験する時であり、また神に私たちが信頼する時なんです。問題がない時は私たちは自分で何でもできると思います。あの人がいれば、このことがあれば、 大丈夫だ、そのように思うわけですけれども、でも問題によって私たちは何が本当に自分に一番必要なことなのかを教えられるわけですよね。イエス様は最初の奇跡をこの結婚式で行われたわけですけど、一節ずつ一緒に見ていきたいと思います。まず一節ご覧ください。それから三日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいたとあります。それから三日目とは前回のピリポとナタナエルに会った後から三日目の話が今日のところです。ガリラヤのカナで婚礼がありました。カナはナザレの町から14キロほど離れたところにある小さな町でした。ヨハネの21章の2節によると、カナは弟子の一人、前回のあのナタナエルの故郷でもありました。当時の婚礼は1日で終わらず1週間にわたって持たれて、町中で2人の門出をお祝いしました。その婚礼にイエス様の母マリアがいたと書かれていますので、おそらくマリアの親戚にあたるか、家族ぐるみで親しくお付き合いしている人だったんでしょうね。二節見ると、イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれたとあります。弟子たちとはこの福音書を書いたヨハネ、そしてアンデレとペテロ、ピリポとナタナエルの5人です、この時点で。で、この福音書を書いたヨハネは自分の名前も書いてないですから、彼の兄弟ヤコブっていうのがいましたけれども、おそらくヤコブも名前を書かれてないことを考えるとすれば、彼がもうすでにこの時点で弟子となっているとすれば、合計6人となります。イエス様もこの5人6人の弟子たちも婚礼に招かれました。で、幸せな結婚生活を送るために大切なこと、それは何ですか。私はこの箇所だと思うんですね。イエス様を結婚生活に招くっていうこと、イエス・キリストを招く、あなたのまず人生に、あなたの心に、生活そのものに招くっていうことです。で、夫婦の間にイエス様を招くこと、子育てもそうです。子供たちの間に、親との間に、そして職場においてもそうですね。イエス様を招くということです。人間関係の間にイエス・キリストを認める。どこに行っても、いつでもどこでも、どうぞイエス様を認めてみてください。あなたの生活が不思議と変えられていくことが分かります。イエス・キリストを招くところに、そこに祝福が訪れます。しかし問題が起こらないということではありません。祝福を受けると同時に問題も起こります。ここでもそうですね、問題が起こるわけですね。3節見てください。ブドウ酒がなくなった時ってあります。母がイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。結婚式です。で、結婚式にはステップがありまして、まず婚約があります。で、当時ユダヤでは婚約した2人はすぐに一緒には住まないで、まあ、法的には夫婦とみなされるわけですけど、準備期間がありまして、1年間それぞれ両親のもとで、まあ、花嫁修行、また花婿の場合は新居を整えなければいけないことと、1年後にこの親戚友達、そして町中の人たちを招く宴会パーティーが催されるわけで、もうその準備の期間としてとても重要でした。で、いよいよ婚礼の日、家族、親戚、友人たちが集まって盛大に宴会が持たれるわけですが、まあ、婚礼に招待された人たちは若い2人を祝福するわけですよね。で、2人はウキウキして、も楽しさと同時にみんなをもてなさなければならないわけで、複雑な心境だったでしょうね。1年かけて準備するわけで、十分なのかな、みんな楽しんでるかな、おいしい料理と、そしてブドウ酒を人々でもてなすわけです。で、宴会も大盛り上がりで、しかしここにあるように宴会に欠かせないブドウ酒が全て飲み干されてしまうわけです。十分準備したはずなのに、もう大丈夫だ、これでよしと思ったら いろんなハプニングが起こるわけですね。私たちの生活の中にも、もうこれで大丈夫、でも本当に大丈夫ということはないわけで、いろんなことが起こるわけです。で、ここでも起こってしまったわけです。で、このままでは花婿は恥をさらしてしまう。で、生涯町の人たちに覚えられるわけです。あの宴会良かったけど、途中からもうブドウ酒がなくなったよなって、ああそういえばそうだった、ずっともう笑い物に話題になってしまうわけですよね。で、そこでここにあるように、イエス様の母マリアがイエス様に向かって、ブドウ酒がありませんと言ったという。ブドウ酒がありません。マリアはイエス様が誰なのかよく知ってましたね。ヨセフとの間にできたことはありませんでした。いわゆる通常の男女の関係ではありませんでした。聖霊によって神の一人子がその胎に宿った方、神が人となって来られた方でした。しかし誰も証明できるはずはないわけですよ。夫のヨセフも信じられなくて彼は離婚を考えたわけですが、でも御使いが彼に教えたわけです。それは聖霊によるものです。インマヌエルと呼ばれます。すべての人の罪を取り除く方です。で、それで彼は結婚をするわけです。その後には通常の男女の関係によってできた少なくとも4人の男の子と女の子が数人いるわけですけど、イエス様は聖霊によって身ごもった方でした。マリアは当然周りから疑いの目で、白い目で見られるわけで、でも彼女は耐えてきたわけです。やがて時が来る、疑いを晴らす時、イエス様が公に働いて神のことをはっきりと示される時、それがいつなんだろうか、もしかしたら今がその時と思ったのかもしれませんね。あるいはただ単純に困ってるから助けてください、問題を解決してください、そのように期待したのかもしれません。わかりません。でも問題っていうのは突然起こるわけです。私には問題起こらない、私たちはそのように思うわけですが、でも問題っていうのは誰にでも起こるわけで、起こってほしくないんですけれども、いろんなことが起こるわけですね。そして問題が起こると私たちの反応はどうですか。慌ててしまうわけです。心が騒ぎます。なぜですか。予期していなかったからです。いや、予期はしていても、起こると実際問題が起こると慌てるわけです。しかし問題が起こった時にどこに行くのか、それを知っている人は幸いですね。誰のところに行くのか、それを知っている人は幸いです。マリアは一番良い選択をしました。彼女はイエス様のところに行きました。そしてくどくど説明せずに、ただ問題を知ってもらったわけですね。なんて言うんですか。ブドウ酒がありません、ブドウ酒がありません。すると4節、イエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。マリアがブドウ酒がありませんと言うと、イエス様はマリアに言われたわけですね。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、お母さん、母親と言わずに女の方と呼んでました。何かよそよそしいな、冷たいな、失礼な言い方だな、そういうことではありません。イエス様は心優しく減り下った方でした。で、当時そのような言い方は丁寧な言い方で、最上の尊敬を込めた言い方でした。ではなぜ女の方ご婦人と呼ばれたのか。それは今までの母と子との関係から変わったからです。すでにこの時点でイエス様は公の働き、すなわち神の子として、救い主として、キリストとしての交渉外に入っておられました。 父なる神との関係の中で生きておられました。マリアとは母と子の関係ではありません。主であり救い主なる神の子イエス・キリストと一人の人間であるマリアとの関係に変わったわけです。マルコの3章の31節にこう書かれています。ちょっと開いていただけますか。新約聖書の70ページです。マルコの福音書の3章の31節、ここはイエス様のことを気が狂った、頭がおかしくなった、あるいは悪霊に疲れている宗教家たちはそのようにイエス様のことを結論付けたわけですけれども、そういう噂を聞いて一番心配した家族が連れに来た時に言われたのがこの箇所なんですね。31節ご覧ください。さてイエスの母と兄弟たちが来て外に立っていて人をやりイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスを囲んで座っていたが、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねていますと言った。イエス様の周りにいつも人々がたくさん座って話を聞いてました、教えに聞いてました。するとある人が言ったわけですね。お母さんと兄弟たちが外に訪ねてますよ。するとイエス様は言われたわけですね。私の母とは誰のことですか、また兄弟たちとは誰のことですか。そして自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちです。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。血縁関係ではなくして、神の子とされたもの、神の御心を行う人が神の家族である。そのようにイエス様は言われました。マリアは特別な人間なのではありません。神と人との仲介者なのでもありません。まして、マリアを通して神にお願いするのでもなければ、マリアに祈るのでもないわけですね。そのような教えは間違いです。聖書はそのようなことは全く教えていません。さあ、ヨハネに戻りましょうか。イエス様は何と言われましたか？あなたは私と何の関係があるのでしょう？そのように言われました。イエス様はマリアの指示通りに動くのではありません。彼女の指示したことに従うのではありません。彼女の願うことを彼女の願う時に行うのではありません。誰が主なんでしょうか。主はイエス・キリストですね。人は神に指示する立場にありません。主導権は神にあります。イエス様はご自分の関心あることをご自分の意思でご自分のタイミングで行われます。父なる神の願うことを神の定められた時に行うために天から人となって降りて来られました。神の願うこと、神の定められた時に行う、それがここでイエス様が言われた私の時っていうことです。私の時とは十字架にかかる時です。そして復活の時です。栄光をお受けになる時です。この福音書の中で繰り返し私の時とイエス様は言われました。例えば7章の30節や8章の20節でイエス様を捕らえようとして捕らえることができなかった時に、聖書はイエスの時がまだ来ていなかったからであると、時がまだ来ていない、時がまだ来ていない、私の時がまだ来ていない、イエスの時がまだ来ていないと繰り返し書かれています。そして12章の23節で、異邦人が訪ねて来た時にイエス様は人の子が栄光を受けるその時が来ましたと言われました。 また13章の一節の最後の晩餐では父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたのでと書かれています。さらに主の祈りの17章の一節では父よ時が来ました、そのように祈られたことが書かれています。私の時はまだ来ていません、時はまだ来てません。しかし今時が来ました、父よその時が来ました。何の時ですか？私たちの罪の身代わりとして十字架にかかる時です。そのために人となって来られました。私たちの罪をあがなうため、罪の許しを与えるためです。十字架の死によって私たちのすべての罪の支払いが完了しました。そして死人の中から復活されることによって私たちの罪の支払いが完全に済んだこと、完了したことが明らかに示されました。十字架の時は神によって定められた時です。神の時は早くなることもなければ遅くなることもありません。神のタイミングで行われます。ですからここでイエス様は私の時はまだ来ていません、そのように言われたわけですね。五節見ると、母は手伝いの人たちに言った、あの方が言われることを何でもしてあげてください。マリアは手伝いの人たちにあの方が言われることを何でもしてあげてくださいと言いました。彼女はイエス様が神の子であることをよく知っていました。自分の願う通りではなくイエス様の言われる通りにどうぞ皆さんしてください、イエス様の言われることがなされることが最善であることを彼女は知っていたわけです。私たちも自分の願う通りではなくイエス様の願う通りになるように願いたいですね。でもその願いをもしかすると私たちが願うこととは異なるかもしれません。同じ時もあればそうでない時もあります。しかし主がなさることが私たちが願うこと以上にはるかに良いものであること、私たちにとって益になることであることを私たちはいつも覚えておきたいですね。6節見ると、さてそこにはユダヤ人の清めのしきたりによってそれぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた、水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた、さあ今汲みなさい、そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。婚礼が行われた家はかなり大きな家であったようですね。そこには大きな石の水がめが6つもあったっていう。で、この石の水がめっていうのはこう飲み水のためのものではありません。ここにあるようにユダヤ人の清めのしきたり、いわゆる彼らの清めの儀式のためです。彼ら食事をする前に衛生上の理由からではなく宗教上の理由として手を洗いました。それは外で触ったものから自分の身を清めるための彼らのしきたりであったわけです。で、婚礼に招かれた人たちもそのしきたりに従ってその水の亀から手を洗っていくわけで、ですからこの6つあった大きなものが空っぽになったんでしょうね。イエス様は彼らに言われました、水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにしたと書かれています。なぜ水がめを縁までいっぱいにさせたんでしょうか。水がめを満たしなさい、いっぱいにしなさい。いっぱいにするとどうですか。コップもいっぱいになるともう何かをこの上に加えることはできない。もう水だけで満杯にされるわけですよね。イエス様はこれからご自分がなさろうとすることをよく知っておられたわけです。それは水をブドウ酒に変えることでした。 隙間空いてるスペースがあるとそこにある他の人がブドウ酒を加えて、ブドウ酒に変わっただろうとそのように言うこともできるわけで、イエス様はそういう細工ができないように、また疑われないように、誰にも付け加えることがないように水でいっぱいにさせて縁まで満たさせました。そして水かめを満たしたのは誰でした？弟子たちではなく、なんて書いてあります？手伝いの人たち、そこにいる人たちでした。イエス様の仲間ではない人たち、弟子たちあれば何か細工も可能だったんでしょうけれども、彼らが混ぜたのではない。わざわざヨハネはそのことを書いてます。私たちが混ぜたのではなく、知らない人たちにイエス様はそれを言いました。さあ水を汲んで、そして宴会の制約のところに持って行きなさい。手伝いの人たちはイエス様に言われた通りに水がめを制約のところに持って行きました。で、彼らはなんでそのことをしないといけないのか、そういうふうに言わなかったわけです。なぜって言わなかった。言われたからその通りに彼はしました。その時水がブドウ酒に変わっていました。しかしその当の本人たちは何も知らずにそれを持って行ったわけですね。9節見ると、宴会の世話がブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すのものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。宴会の世話役がブドウ酒になったその水を味わってみました。これはすごい、極上のブドウ酒だ、この美味しさに驚くわけです。でも彼はここに書いてあるように、それがどこから来たのか知らなかった。それでどうするんですか。花婿を呼んで言うわけですね。誰でも初めに良いブドウ酒を出して、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきましたと。花婿がわざわざ最高に良いものを、それをキープしてたんだ、取り置きしてたんだ、そのように彼は思って感動して彼を褒めちぎっているわけですね。称賛しているわけです。まあ普通は飲んだり食べたりしているうちにブドウ酒の質が落ちてもわからない頃に、出したりするわけで、そのようなことがあったようですね。で、ブドウ酒を水で薄めても誰もその時のも気づかれない、わからない。そんなことをするのに、しかしあなたは最後に出したのは安いものではなく、薄めたものではなく、最上の最良のブドウ酒を出しました。でも本当に出したのは花婿ではなかったわけですよね。誰が出したんですか。イエス様が最良のブドウ酒を出してくださった。イエス様が用意されたのは最も良いものでした。最も良いものを主は出してくださったんです。人々はその豊かな恵みを味わいました。宴会は何事もなかったかのように喜びのうちに続くわけです。一番安心したのは誰だと思います？言うまでもなく当の本人たちですね。花婿と花嫁ですよ。自分たちが一生笑い者にされるかもしれないところを、恥をかかずに済ませてくださいました。そればかりか、最良のものを与えて喜びに満たしてくださいました。イエス様は恵みに満ちた方でした。一章でこの福音書のヨハネは書きましたね。この方を私は見た。言葉が人となって来られた方である。 この方は何でした？何に満ちてました？恵みと誠に満ちた方でした。彼はその恵みをいつも味わってたわけです。最初に味わったこの恵みが水がぶどう酒に変わるっていう良いものでした。でも人々はどうでした？それ知ってましたか？誰も知らなかったわけですよね。みんな普通にそこにあるものだと思ったわけです。確かに良いものだけれども、ああ、こっちはすごいな。普通に彼らは用意されたものを飲んだだけで、誰が用意したのか知らなかったわけです。知らなかった。普通にあるものだと思ってました。主が、神が備えてくださったものだと知らない。多くの人はそうですね。神に感謝しようとしません。自分の人生だから、自分が稼いだんだから、私たちはすべてのものを神からいただいているわけですけど、あたかももらってないかのように思うわけです。今息してますね、皆さん。大丈夫ですか？はい。酸素があるから私たちは、生きていけるわけ。酸素量を払ってますか？誰も払ってない。ただなんですね。これ神様の恵み。お水どうですか？水道局払ってますけど、もともとただです。水も空気も、まあ、魚だってタダです。海に行けばタダで、それを漁師が取って、その手数料としてスーパーに置いてるわけですけど、もともとは全て神がタダで人に与えてくださった恵みを私たちは味わってるだけ。でも人はその神を知りません。神の恵みを知りません。神から離れた結果です。神は私たちを愛して一人子を使わせてくださいました。その神の恵み、多くの人は知りません。この方を見たのに、この方の民はこの方を認めませんでした。知りませんでした。でも神は彼らを愛していたわけ。イエス様は最初の奇跡を何か劇的にセンセーショナルになさったわけではありません。見なさい、私が救い主です。今から水をぶどう酒に変えますから、皆さん集まってください。さあ、そこの人もみんな集まってくださいと言って、イエス様、さあ見ときなさいよ、今変えますから、パンとやらなかったわけですよね。あるいは国際通り行って、見てください、皆さん、今からすごいこと起こりますと言って、何かすごいことをイエス様はなさったわけではないんです。ただそこに困っている必要な人がいたから、壊れてしまう人たちがいたから、あるいはもうすでに神の前の壊れてしまってるわけですけど、神との関係が壊れて、神様が作られた最初の関係、風の関係が壊れていくわけ。人間関係が壊れています。神の祝福に預かるべきものが預かれない。イエス様は遠いところからではなく、家族の中からその奇跡を始められました。夫婦の間からその奇跡を始めました。誰も知らないところで神がそのような恵みを施してくださったわけ。ただ知っているのは誰でした？マリアとこのヨハネを含める他の弟子たちと手伝いの人たちだけが知ってたわけ。最後に11節、イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。イエス様は多くの奇跡を行いました。ヨハネはこの福音書の21章の25節でこう言いました。もしそれらをいちいち書き記すなら、世界も書かれた書物を入れることができまいというほど、数えきれないほど多くの奇跡を行った中で、最初の奇跡がこのカナの婚礼でした。ヨハネはこの奇跡を印と言ってます。この奇跡はイエス様が神の子であること、救い主キリストであることの印です。 この奇跡を見ればイエス様が神の子、神ご自身であることがよくわかります。イエス様は自らブドウ酒を作られました。人がブドウ酒を作るにはどうですか。いくつかの工程が必要ですよね。まずブドウ酒になるためにはブドウそのものがないとダメなんです。ブドウからブドウ酒は作られるわけで、ですからまずブドウの栽培から始めなければなりません。畑を確保し、そこを耕して種をまいて水をやり肥料をやり、そして収穫の時が来て収穫をして、ブドウを圧縮して何年も寝かせ発酵させて、やっとブドウ酒ができてくる。いわゆる時間がかかるわけです。しかしイエス様はここで瞬時に、しかも何もないところからブドウ酒をお作りになりました。はじめに神が天と地を創造したと創世記の一章の一節に書かれています。そこは混沌として何もない。そこに神が光あれと仰せられた時に光があったと聖書は始まります。神は無から有を生み出すお方です。何もないところから作ることのできる方です。私たち人間はあるものからしかいろんなものを作ること、変形させて形を変えて作っていくしかないわけですけれども、神は何もないところから作ることのできる方です。イエス様はここで何もないところからブドウ酒を作られました。それができるのは誠の神のみです。ですからヨハネはこの奇跡でイエス様はここにあるようにご自分の栄光を表されたと言ってるわけですよね。ご自分の栄光を表された、この奇跡はイエス様が神としての栄光を表された最初の奇跡なんです。弟子たちはこの奇跡を見てイエス様が神の子キリストであると信じました。イエス様は窮地に追い込まれた若いカップルを救いました。何もないところから水をブドウ酒に変えました。彼らの恥を、彼らの恐れを、彼らの不安を取り除いて最良のものを与えて喜びに変えました。同じようにあなたの人生で抱える、今生活で抱えている問題ないでしょうか。主はあなたのすべての状態を知っておられるんです。あなたが今どういう状況にあるのか、また心の状態がどういう状態であるのか知ってるだけではなくして、その問題から救い出してくださる方です。そして救い出すだけではなくして最良のものを与えて喜びに満たしてくださる方です。私たちに必要なのはその方のもとに、キリストのもとに来ることです。イエス様は私のもとに来なさい、そのように繰り返し招いておられます。私のもとに来なさい。この方があなたの恥を取り除き、あなたの恐れを取り除き、そしてあなたの不安を取り除いて神の平安を与え、喜びを与え、希望を与えてくださる方です。私たちいつもこのイエス・キリストのもとに来ましょう。そしてこの方に信頼して祈って、この方の言葉をいつも心に豊かに養い、豊かに宿しましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちもブドウ酒がなくなったとマリアが言ったように、いろいろとハプニングが起こります。起こりましたし、今起こっている方もいるでしょう。あるいは今後も私たちの起こるでしょう。しかし私たちの幸いはいつも私たちのすべてを知っておられ、またすべてを救い出してくださり、そしていつも良いものを与えてくださるイエス・キリストが私たちの主であることです。どうぞ私たちもいつも主のもとに行って休みを得て、また主から答えを得ることができるように、主が私たち一人一人いつも守り導いてください。感謝してイエス様の御名を通してお祈りします。アメン。